張光琳、新見南吉。続き。少佐が担ぎ込まれたのは、掘ったて小屋のようにみすぼらしい、品人の百姓の家で、張魚貝という親父さんと、張光琳という息子と二人きりの貧しい暮らしでした。藍色の品服を着た十三子の少年の光琳は、少佐の枕元に座って看護してくれました。光琳は大きな丼にきれいな水をいっぱい汲んで持ってきて言いました。私があの畑の道を通りかかると人のうめき声が聞こえました。おかしいなと思って辺りを探し回っていたら、井戸の底にあなたが倒れていたので走って帰ってお父さんに言ったんです。それからお父さんと私とで縄を持って行って引き上げたのです。光琳は嬉しそうに目を輝かしながら話しました。少佐は丼の水をごくごく飲んでは、といちいち感謝を込めてうなずきました。それから光琳は日本のことをいろいろ尋ねました。少佐が内地に待っている光琳と同い年くらいの自分の子供のことを話してやると、光琳は大変喜びました。私も日本へ行ってみたい、そしてあなたのお子さんとお友達になりたい、と言いました。少佐はこんな話をするたびに、日本のことを思い浮かべては、小さな窓から裏の畑の向こうを見つめました。外では遠くでドドン、ドドンと砲声がひっきりなしに聞こえました。そのまま四五日たったある夕方のことでした。もう戦いも済んだのか、砲声もぱったりやみました。窓から見える空が真っ赤に焼けて、変に寂しい眺めでした。一日畑で働いていた張魚貝が帰ってきました。そして少佐の枕元にそそくさと座り込んで、困ったことになりました。村の奴らがあなたをロシア兵に売ろうと言います。今晩みんなであなたを捕まえに来るらしいです。早くここを逃げてください。まだ動くにはご無理でしょうが、一刻もぐずぐずしてはいられません。早くしてください。早く。と、せき立てます。少佐はもうどうやら歩けそうなので、これまでの礼を厚く述べ、手早く服装を整えて光琳の家を出ました。畑道に出て振り返ってみると、光琳が瀬戸口から顔を出して寂しそうに少佐の方を見つめていました。少佐はまた引き返していって大きな懐中時計を外して光琳の手に握らせました。だんだん暗くなっていく畑の上を少佐は身をかがめて奉天を目当てに野ネズミのようにかけていきました。戦役が終わって少佐も内地へ帰りました。その後少佐は退役してある都会のある会社に勤めました。少佐はたびたび張親子を思い出して人々にその話をしました。張親子へは何遍も手紙を送りました。けれども先方ではそれが読めなかったのか一度も返事をくれませんでした。戦争が済んでから10年も経ちました。少佐はその会社のかなり上役になり、息子さんも立派な青年になりました。光琳もきっとたくましい若者になったことだろうと、少佐はよくいい言いしました。ある日の午後、会社の事務室へ年若い品人がやってきました。青い服に麻の編み靴を履いて、腕にバスケットを下げていました。こんにちは、万年筆いかが、と バスケットを開けて受付の男の前に突き出しました。
いらんよ。
と受付の男はうるさそうに跳ねつけました。
墨いかが、筆いかが。
墨も筆もいらん。たくさんあるんだ。
と、その時奥の方から青木少佐が出てきました。
おい、万年筆を買ってやろう。
と少佐は言いました。
万年筆安い。
あたりで仕事をしていた人も少佐が万年筆を買うと言い出したので、二人の周りに寄りたかってきました。いろんな万年筆を少佐が手に取って見ている間、品人は少佐の顔をじっと見守っていました。
これを一本もらうよ。いくらだい？
1円と20銭。
少佐は金入れから銀貨を出して渡しました。品人はバスケットの始末をして、丁寧にお辞儀をして出て行こうとしました。その時品人はポケットから懐中時計をつまみ出して時間を見ました。少佐はふとそれに目を留めて、
あ、ちょっと待ちたまえ、その時計を見せてくれないか。
時計？
品人はなぜそんなことを言うのか腑に落ちない様子でおずおず差し出しました。少佐が手に取ってみますと、それは確かに10年前、自分が張光霖にやった時計です。
君、張光霖と言うんじゃないかい？
え？
と、品人の若者はびっくりしたように言いましたが、すぐ、
私、張光霖、ない。
と首を振りました。
いや、君が光霖君だろう。わしが古井戸の中に落ちたのを救ってくれたことを覚えているだろう。わしは別れるとき、この時計を君にやったんだ。
私、光霖ない。あなたのような偉い人、穴に落ちることない。
と言って聞きません。
じゃあ、この時計はどうして手に入れたんだ。
買った。
買った？買ったのか。そうか。それにしてもよく似た時計があるもんだな。
ともかく君は光霖にそっくりだよ。
変だね。いや、失礼。呼び止めちゃって。
さよなら。
品人はもう一遍ペコンとお辞儀をして出て行きました。その翌日、会社へ少佐に宛てた無名の手紙が来ました。開けてみますと、読みにくい品語で、
私は光霖です。
あの古井戸からお救いしてからもう10年も過ぎました今日。あなたにお会いするなんて夢のような気がしました。よく私をお忘れにならないでいてくださいました。私の父は昨年死にました。私はあなたとお話がしたい。けれどお話ししたら、品人の私にあなたが古井戸の中から救われたことがわかると、あなたのお名前に関わるでしょう。だから、私はあなたに嘘をつきました。私は明日市内帰ることにしていたところです。さよなら、お大事に、さよなら。と、大体そういう意味のことが書いてありました。